それでは、ただ信ぜよ、十字架にかかりたる、賛美していきましょう。ララララララララララ3、はい。十字架にかかりたる、救い主を見ようや、子花が犯したる、罪のため、ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、信ずる者は誰も、皆救われ。アーメン。お祈りいたします。ハレルヤ、主よどうもぞ、今日もこのオンラインディボーションを通して、あなたの御教えのうちにある苦しきことに目を留めさせてくださいますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。2017年3月7日火曜日、オンラインディボーションを始めます。聖書をお読みいたします。マルコの福音書11章12節から14節20節から25節お読みいたします。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありかはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他は何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。20節。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい。あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって、動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父も、あなた方の罪を許してくださいます。アーメン。それでは、しばらく神様からの示しを求め、御言葉を黙想しましょう。はい。それでは、分かち合っていきましょう。私から分かち合います。24節、祈って求めたものは何でも受けたと信じなさいとありますが、この信仰に立つには、天の御国に必要があると示されました。13節から14節、実りのなかったイチジクの木をイエス様が呪われましたが、13節最後を見ると、そもそもその木は、イチジクの実がなる季節ではないと書かれています。このように現実的には実りを、見れるはずのない状況であったとしても、天の御国に目が開かれ、そこにあるものを求めるなら、この地上で必ず御業が起こると、そのように示されました。他の皆様はいかがでしょうか。
はい、私は22節から24節で、神を信じなさいという言葉が心に響いたことと、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますという言葉もとても心に響きました。
はい、私も24節、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますと、ここにあるように受けたと信じて祈る祈りが、この信じる信仰が 大切なんだなということを感じました。また13節14節、イチジクの葉が、イチジクの実がなっていないのを見て、イエス様が必要な時に、おいるような時に、何も答えられない、何の実も結んでいなければ、その人は亡くなっ、その人そのものはすべてなくなってしまうんだなということを感じました。
はい、私も13節で、葉のほかは何もないこのイチジクの木を見て、実のないものになってはいけないんだなということを思いました。せっかくイエス様信じて救われても、何の悔い改めの実も結ぶことなく、また救いの実を結ぶことなく、また人格的にも聖霊の実を結ぶことない、そのような虚しいものになってはいけないと思いました。以上です。
今日全体の箇所からイエス様が、言葉の力というか、まあ、その信仰の力、言葉にある権威を見ました。ペテロがイエス様がこの言われたのを思い出して、あなたの呪われたイチジクの木が枯れましたと21節で言っていますけれども、イエス様がおっしゃった言葉っていうのは全て実現していった、その言葉の力が私自身にも与えられているんだっていうことと、まあ信仰も、信仰の力ですね、そのことを今朝思わされました。
それでは、内容をまとめて、話させていただきます。イエス様は実りのないイチジクの木を呪われ、エルサレムに臨もうとしている裁きを予告されました。またイエス様はご自身の弟子に山を動かす信仰、さらに天の父から許しをいただく秘訣について、教えられました。それでは、神様どのようなお方か、教えられたことは何か、黙想していきましょう。はい、それでは、分かち合っていきましょう。私から分かち合います。天の御国で、起こっているすべてのこと、癒し、救い、許しなどの御業は、この24節、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますと、ある通り求めるならこの地上で必ず、実現するものです。13節、でこの季節的に絶対実るはずのないイチジクを見るように、まあ、この現実世界を見て不信仰に、ならずに、まあ、天の御国に目を向け、天でのことが地上に臨むよう、癒し、救い、解放のために、信じて祈り求めていくように、教えられました。
はい、私は25節で、勧めとして祈るときに人間関係を整理することが大事ですと教えられました。許してない人を許して、解放された自由の中で祈ることが一番大事だということを今日は教えられました。
はい、私は22節23節、イエス様は信じる者の祈りを聞いてくださるお方であることが分かり、そしてそれを約束として教えてくださいました。心の中で疑わず自分の言った通りになると信じるならその通りになるという約束をいただきました。すでに御心にかなった祈りを捧げたなら、それを信じ、その通りになったと信じたいなと思いました。また教えとして、もう一つ、イエス様は呪うこともできるお方であることを見ることができます。14節、イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように弟子たちはこれを聞いていたということ、ところから、生かすも殺すも主の御手の中にあり、これを決めることができるお方、唯一できることができるお方であることを見ることができます。たとえ実らないものがいたとしても、私たちが呪う 祝福するのではなく、それも主に委ねて、私は与えられた役割を最善を尽くしてやっていくだけだなと思いました。以上です。
はい、私は13節と14節で、イエス様は、身を結ぶために私たちを選ばれたお方であると思いました。また身のないものを叱られるお方であると思いました。ヨハネの福音書15章16節の御言葉も思い出して、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方がいて身を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。この御言葉も結びつけて、身を実ることを主は望んでいると思いました。また25節で教えですけれども、祈るときに邪魔になるものがあると示されました。それは神様、人の負い目を許さないことであって、その状態のままでは神様と健全な関係を結ぶことはできず、また祈りの生活に妨げになると思いました。以上です。
はい、私は、イエス様の姿から特に13節14節とまた21節のところから、イエス様は世に対するこの裁きも、いつも明確に告げられていたなということを思いました。世に対する裁きをもって警告していくこともクリスチャンの大切な働きだなと思いました。今朝思い出したのはイエス様が言われた教会には解く権威とつなぐ権威がありますというふうにこう言われたことを思い出しました。私たちも罪の許しを宣言する権威が与えられているし、また罪に罪をに対する裁きをこう、警告するその働きもあるなと思いました。世の光であり地の塩である、地の塩の働きが自分自身にはあるかなということを今朝は思いました。しかし、25節で、だから、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさいという、その言葉から、大前提としては許しがあるということ、クリスチャンはいつもこの大前提の上に立っていなければいけないなということも思わされました。
はい、それでは、それぞれいただいた御言葉を、生活の中に、当てはめていくために黙想の時間を持っていきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。私から分かち合います。私は最近こうデボーションでこう使わされた地でこう祈ってこう魂を得るように語られてはいたんですけれども、自分自身がまだ本当にこの、自分の置かれた生活環境の中で本当にこうちょっと現実を見てしまいがちだったなと、思わされました。今日の本文を通して、現在私たちそれぞれ使わされた地で、天の御国で、なされている主の御心、癒しや救いが あるなと、この観点で今の生活環境を捉えて、そこに神様の御心、癒し、救いが実際、起きていくように、その信仰を持って、求めていこうと、改めて、思わされました。実行していこうと思います。他の皆様いかがでしょうか。
はい、私はこの祈りにとって大切なものが、その許しであり、また癒しであるなということを黙想していました。私自身のうちにそのような傷がないかなと思っていろいろ祈っていたんですけれども、やはりいくつか思い出すことがありましたので、それらが本当に癒され、また解放されて、私自身も身を結ぶものになりたいなということを思わされました。今日ディボーションする前までは他の人のために祈ったり またその方の傷が癒されるようにと思ったんですけど、神様が私に身を結ぶようにと願っておられるなということを思わされたので、よかったなと思いました。
はい、私は今日のディボーションで、ある兄弟に対して約束をいただきました。先日、35年間ずっとうちにあった偶像、仏壇をその兄弟が決心して撤去したんですけども、その時に、聖霊様を受けて、これからは聖霊によって生きなさいと、祝福の源となりなさいと、私が祈ったんですけども、その時に信じて疑わずに大胆に祈ったんですね。そして今日の御言葉を通して、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますとあるように、この兄弟は必ずそのようなものに、聖霊のものになるなということを今日約束をいただきました。そしてこれからもどんどん聖霊の実を結ぶものとして、それを信じて祝福して祈って行こうということを教えられました。以上です。
はい、私は周りっていうか、この開拓の働きをしながら伝道して、イエス様を信じて受け入れて、それから洗礼まで受けて、その後に、教会から離れてしまった人々が何人かいます。せっかく救われたのに何の変化もなく、また洗礼を受けてから卒業するかのように亡くなってしまった人々を見ながら、とても残念だといつも思って悲しんでいたんですけども、この一軸の木のように実もなく葉も枯れてしまう、そういうふうなものにならないためにはどうしたらいいのかなと思っていましたが、今日の御言葉を黙想したときに、このイエス様が一軸の木を呪ってしまいましたけども、ヨハネの福音書15章では、私たちが実を結ぶためには、自分一人で実を結ぶことは決してできなくて、イエス様につながっていなければいけないことを教えてくださいました。イエス様の御言葉にとどまり、また恵みの中にとどまるならば、豊かな実を結ぶことができるということを思い出し、もう一度そのような方々に連絡を取って、本当に御言葉とイエス様の愛によって、そういった方々をケアして養いたいなと思いました。
はい、私は今朝適用の時に、マタイの9章の6節から8節で、イエス様が表された権威について、思い起こして適用しました。こう書いてあるんですけど、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにこう言って、それから中部の人に起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起きて家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神を崇めたというところで、私自身が権威を持って祈ること、このことを今日は適用しようと思います。病の方がとにかくたくさん、昨日も伝道した方を中心に、こう、病の方が随分本当にいるなと思ったんですが、権威を持って祈らなかったなということを非常に悔い改めさせられて、今日は権威を持ってこのイエス様の名によって祈っていきたいと思いました。
一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。どうぞ今日いただいたこの御言葉を持って信仰に立ち、主の働きを前進させていくことができますように、どうぞ祝福してください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。